1月23日で旧暦の12月7日の火曜オリジンチャンプルーとなっております。本日のお相手は劇団ダブルOCのうどんちゃんと、
はい、劇団大勢の渡嘉敷直隆です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあさあ今日ね、旧の12月7日ということで、明日旧の12月8日8日は鬼ムーチーの日でございます。
寒くなるね。
寒ムーチービー咲きますよ明日、まあね、でも今週ちょっと寒くなって
そう、またちょっと寒くなってきましたね、
前ほどではないんですけどね、先々週ほどではないんですが、やっぱちょっとね腹寒いというか、ほうもうちょっと直ったから鼻ピーピーもね、うどんちょっと気になって、ちょっと、あい、あんた大丈夫ねみたいな、ね、感じ
だった。そうそう大丈夫だぞ
まあね、こう気になるところが母ちゃん的なね、あれ感覚なのかなという感じをしますけれども、
ありがとうございます。
はい、8歳もうこのテレビを見ました。ちょっとテレビ拝見しました。もうね、まあ、映像では東京が中心に映ってたんですけど、雪よ、
あ雪
まっしらしてましたけれども、やっぱ大変なんでね、こう東京で雪降ると電車止まったりとか、
そうすね、
高速とかがもうほら、もうすごく混んでたわけよ、テレビ見た時に、うわこれえらいこっちゃと思って見てたんですけどね、もうどんなだったですかね、なんか聞いててさ、
なんか10センチ積雪があったみたいで、それでもやっぱりこの慣れてないから公共交通機関とかはもう電車とかはもう結構ストップとかが多かったらしいですよ。
そうだよね、まあ、車にさ何時間と閉じ込められたとかさ、電車でずっと立ち往生とかさ、
ね、
もうなんかこの状況を見るだけでなんか高速で動かんとか、苦しくなるんですよね。うどん
苦しくなる、
病気かな、なんかね自分が閉じ込められてる感じがしてね、
あーなるほど、
息がしにくくなるんですよねうわーなんかきつそうとか、
イメージがすごいんですね。
多分そうだと思う。4時間ぐらいこう、電車とかが止まっててとか、雪じゃなくてもなんかこういう映像を見るさ、ニュースで、してみんな歩いて帰りましたとか、
はい、
もうあれ見てもうガラスが曇ってるの見るだけでね、あーもう出たい、もうなんか苦しくなるわ
あれとかですか、なんかなんだっけ、閉所恐怖症とか
かもしらんね。高いところも苦手だけど、もう多分こう狭いところとか、
エレベーターとか
無理ね。
あやっぱその可能性もありますね。
乗るけど、もう止まった時点でっていう話だよね。
まあ確かに
多分もうパニックるでしょうな。
やばいっすね。
うわもう、あ来てますよ、追加数、あ二蔵さんから来ております、ありがとうございます。群馬の二蔵さん、うちの方でも30センチくらい積もったと思います。
30センチ、
結構深いですよ。30センチって
物差しぐらいでしょ
長いの ね、そう小学校のランドセルから出てるわけ
ですよ。すねぐらい、
そうかもしらんよ。
すげー、
ね、であとあ車なので全く影響なしと聞いてますけどもね。まあでも車でもさ、チェーンって沖縄の人ってスタッドレスタイヤとか全然馴染みがないさ、もうね年中夏仕様のタイヤさね、
まあまあそうですね、
ねまあ
普段からね、
だからこうなんていうのかな、雪とかってなんかあまり映像で見てもやっぱりピンとこない。
確かに、
あ寒そうだな、吹雪いてるなぐらいは感じるけど、やっぱこう生活の不便さ、凍結して転びますよとか危ないから気をつけてくださいっていうこの感覚ってやっぱね、うちの味ってやっぱ薄いのかなって。
確かにそうかもしれないですね。
でもね自分も雪のエピソードって言ったらね、若い頃ちょっと宇都宮にちょっと住んでる時もありまして、屋根から住んでるアパートの屋根からドドドドドドドってすごい音がしたら、この屋根に積もってた雪がね、うどんたちのこう住んでるアパートの1階の玄関の前にめっちゃ積もってて、
へー
雪屋根から落ちるとき、もう地震かなって、ヒーって言ったもん。
へ
ぇー。なんでって言って、2階屋のアパートだったんですけど、それだけでも、めちゃくちゃ音が響いて、もうなんか、すごい、なんか振動、もうすごかったですよ。
地響
きで。ドドドドドドっていうのは、とっても怖かったですね。
へぇー、そんなことあるんだ。
はぁ、宇都宮で、もう忘れもしない。まあ、チェーンもしてたんですよ。雪降ってたので。で、ちょっと駅まで行かないといけない用事があって、近くの駅に、行ったら、もうとってももう変な話、もう車も走ってないわけ、宇都宮だったんですけど、自分が住んでる時ちょっと田舎でね、もうゆっくりもう10キロかもう本当にもう20キロ出したら早いぐらいの気持ちで走ってもスリップしましたからね、もうハンドルと関係ないですよ、トゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルって
マリオカートだ、
あやば、あ本当にそんな感じ、
バナナ踏んだ後だよ
そんな感じでも、
うん、
なん 怖かった。あれはね、ちょっとね、でも車いなかったからよかったんだけど、今田舎に住んでたから、ダメの。トゥルーンってやって、一人だったんですよ。もう娘とか乗せてなくて、主人も。もう、あ、どうしようと思って、で、もうギア、オートマだったけど、一番低くして、
って一応軌道を動かして。
ってでもゆっくり、もうね、駅以下で帰りましたね。
10キロレベルでもスリップするんだ。
怖くて、私初めてだったから、経験が
面白い。
怖かったね、やっぱり。ああ、二蔵さん来てます。11月からずっとスタッドレス、はい、ん、はい、かぶってるのね。
履いてるので、
履いてるので大丈夫って来てますね。あ、やっぱね、こういうのやっぱダメだ、ほら、ノーマルだと全然ダメですよって。
ああ、そうなんだ、やっぱ。
チェーンね、ちょっと車屋さんでやってもらったんですよ、宇都宮で。怖いから、ちょっともうタイヤ変えるよりはもうチェーンをって思って、ちょっと借りて、あ、借りてじゃない、買って、やったんですけど、ダメでしたね。もうガツカツ、もうカツカツですよね、もう、凍って、氷と、氷になってたね、きっと。
カッチカチ？
カツカツ、カツカチ。表現よ。もう本当にあれ怖かった、あれもう私もね、とっても怖い経験したから、あーって言ってね、ぶつかるのも見てたんですよ、映像で。今日
怖い
坂道とかで、
だからもうトラックとかも横転したりとかしてね、
うわ、しそう、重いからな、重心とかで。でもやっぱりあれですよ、坂道とかでやっぱ運転手がインタビュー答えてたけど、いやいや、もう何もしてないけど、もう車が勝手にスーって行ったって分かる。自分もこんなだったから、
怖いっすね。考えたら怖いっすね。
あれ10キロでもこんなだったからさ。すぐ帰りました。もう駅行かんかった。
帰った方がいいよ。帰った方がいいよ。
なんで駅行ったかわからんけど、なんか、そうなんですよ。帰ったんですけど。まあね、千葉でもね、雪降った時家族4人で、アパートの裏で、鎌倉作ろうって死に張り切って、作って、やっぱり千葉なのであんまり積もらなかったんですけど、あの時は。でも土もまずい、バンジリだから、まあ作ったっていうね。そう、あれはとても面白かったですね。
いいな、
楽しいけど、でもやっぱりこう、交通とか、生活に支障があるようなのはちょっと怖いな、やっぱりね。考えられない。
ね、確かに。旅行とかで行って、
一時的な、
この、そう、一時的な雪を楽しむ分にはいいけど。きついっすよね、やっぱ。
きついよ、やっぱり。
いや、
そう。最初雪見たとき、ほこりみたいだったよ。
え？
なんかこの、粉っていうのかな？ふーってなんかこの。
粉雪？
そう。なんかこう、降り始めるときに、なんかゴミ飛んでるみたいな。羽毛が飛んでるみたいな。あんな感覚でした。雪ってちょっと分かったけど、でもあんな感覚でした。
へぇー。
ドサーじゃなくて、なんかふわ、ふわ、ふわって感じで。お、これが雪か。誇りみたいみたいな
イメージ
で
し
たね。はい、もう宇都宮でね、経験したんですけど、まあね、本当に皆さんね、いかがですかね。
お
う、まあ、また確かに雪降った後も心配ですよね。
確かに
溶けてから、
なんかその後も危ないみたいですね。
そうそうそう、触らない水が流れますからね、溶けて。これもちょっと怖いなと思うんですけどもね、はい、皆さんいかがだったでしょうか。
ほい、
まあ、沖縄に雪降ったらもうニュースになりますからね。あられでもニュースになりますからね。
宜野湾でしたっけ？
あれ宜野湾なの？
確か宜野湾でしたよ。先週じゃなかったですか？
先々週？
先々週
かな。
ああ。
そう、先週ちょっと暖かかったんですけどもね。
あ、そっか。
はい、あ、来てます。今日晴れたのでだいぶ溶けましたよ。溶けてますよ、みたいな感じ来てますけどもね。感じて来てますけど、ありがとうございます、アニゾーさんね。本当気をつけてくださいね。はい、ということでね、今日なんですけども、なんとトークテーマを先週ちょっと言ってなくてですね。
そうだった。
そうなんです、すいません、申し訳ございません。今日はまあちょっとフリーということでね、いろいろお話ししていきたいと思いますけれども、さあ行ってみましょう、はい、1月23日今日は何の日、
何の日、
さあ何の日でしょう。で、まあ電子メールの日。
おお、
まあね、語呂合わせだそうですよ。いいふみ、
ふみ、
ふみっていうのは文っていう意味ですね。
ああ、なるほど。
いいはいい、この E メールの E にふみ、いい文、
語
呂合わせで今日が電子メールの日。そしてですね、今日はアーモンドの日。
アーモンド、
そう、カリフォルニアアーモンド協会が2008年、生成20年、まだ若いですよね、制定 しました。アーモンド約23粒が日本人の成人女性の1日の摂取量、目安量であることから1日23粒ということで1月23を記念日としております。また外国だとアーモンドの日違うんでしょうね。やっぱ外人の体型だと30粒まで OK だから1月30日がアーモンドの日かもしれない
あ、これ日本人のってことですね。
そうそうそうそう、日本人女性、成人女性の1日の摂取量で 1粒23粒、あ、1日23粒ということで1月23日をアーモンドの日としたということですね。
外人だったらもしかしたら30粒かもしれない。
もしかしたらね、体がちょっと違いますからね、日本
人と。ハーフはどうなるんですかね。
知らん。とりあえず23粒がいいんじゃない、うん、ね、日本人の血も出てますからね。そうね、
うん、
はあ、そうだよ。2つのね、
血を受
け継いでる方々はどうなるんだろうか、うん、
めっちゃどうでもいいけど。
そして1月23日、今日はワンツースリーの日ということでね。
ワンツースリー
語呂合わせですけど、
確かに、
あ、なんかこのワンツースリーっていう日って言ったらね、人生に対してジャンプする気持ちを持とうという日という。
お
めっちゃポジティブ、
ポジティブな日だね。面白い。
ちょっと衝撃受けましたけど、え、何これって思いましたけどね、正直ね。はい。もう、ツバもいっぱい飛んできますけど。はい、ということで、ワン、ツー、スリーということでね、
うん、
我々もね、どんどん頑張っていきたいと思いますけれども、さあ、今日、アーモンドの日ということで、
う
どんのね、あの、1時間以上、今歩いてる、うろうろという名のウォーキングをしながらですね、ビッグワンに行ってまいりました。今日ね、アーモンドの日だから、アーモンド買おうかなと思ったんですけど、
うん、
あ、これ美味しそうなのがあったから、うんうん、アーモンドじゃなくて、うん、違うの買ってきました。
あ、違うんかい。
まあ、シフあるあるですけど。さあ皆さん、これ見たことないじゃない、豚骨ピー。
豚骨ピー、
ほら、
豚骨ピー、
ピーナツですね。アーモンドじゃございません。すいません。
博多って書いてある。
そう、豚骨ラーメン味ってきてる。うまか、やっぱ博多もんは豚骨ピータイってきてますね。
へ、
そして次、まあ、これも博多ですね。やっぱこれやね、明太ピーは博多の自慢たいっていう、明太ピー、
明太ピー、
からし明太ピー、すごいね。これも明太子風の博多発のお菓子ですね。
お
お、なんとか一つずつ食べて。辛いの怖い、
ういし、
大丈夫、
明太ピーい
きます。まず味見してみましょう。あ、これ
ん、
豚骨ラーメン、なんだこれ。
これ
行ってみよう。
ピーって何、
ピーナッツをなんかこう衣、甘い衣で包んであげて味付けしたんじゃないかなと思いますけどね。よくあのおつまみとかでね、あ
るような。ええ、開け方失敗した。
だ、箱押さよ。もうあっちゃびよい。
ちょうどはい、ちょうど出しきれんぐらいの開け方してしまった。
だじゃあこれから先、
あ、
じゃあ食べてごらん。
こんな
失敗だ。これから食べて自分が開けようか。
デジ言い訳していいですか。
うん、いいよ。
僕あれなんですよ、左利きなんですよね。
はあ、なんとか左ね、
左利きなんですよ。
すごい、知らんかった。
だから世の中が生きにくいんですよね。あれみたい、なんか見た目なんでしたっけ、ジャイアントコーンみたいなやつ。
あ、そうそうそうね、
ジャイアントコーンでしたっけ、あれ。
あるある、甘いのね、大きい、そうそうそう、あのポップコーンみたいな。
そうこんな感じ、指の一部みたいな。
本当だ。
じゃあちょっと食べてみます。
どんなですか。豚骨ラーメン味。
あ、匂いはでもピーナッツの匂いが。
ピーナッツの匂い。
ピーナッツが強い。いただきます。
どうぞ。
うん。
お、ラーメンの味？
うん。
ラーメンのインスタントラーメンの粉が振りかけてる感じ？
あー、はいはいはい。あの、うん。あのなんだっけ、うまかっちゃん。うまかっちゃんだっ
け。なるほどね。
あ、でもめっちゃ美味しい。中にピーナッツ入ってて、
うん、
外はなんか衣みたいに
揚げられてるね。
うん、なってて、
見た感じシースコーンみたいですけど、
後から結構豚骨の味がしてきます。
おー、じゃあこれ結構、じゃあおやつにもビールにも合うような。
あ、美味しいですね。
あ、じゃあ
これ結構好きかも。
お、ビッグワンに売ってますよ皆さん。
ビッグワン何でも売ってるね。
うん、あの気になる方はどうぞね、豚骨ピーをね、購入してください。さあ次行きましょうか。明太ピーでございます。
あ、食べていいですか。
いいですよ。
じゃあ明太子いただきます。
いい音。辛い。
うん、
辛い。
あ、うん、うん、
うまい棒の味する。
辛い。
あ、やばい。お水
、
うん、
あ、でも、
うん、
これはなんか最初に明太子の風味がきて、
うん、
あの
パンチが強いんだ。
一気に辛みが、え、辛い、これ
やば。
ええ、
いや、あんなに。あ、やばい、自分食べれるかな。
食べてください。やばいやばい。
じゃあちょっと明太ピーから食べましょう。
油断してた。こんな辛いの。
じゃあどうもいただきます。明太ピー。
あー、パーンってきますよ。
うん、
パンチがきますよ。
うん、うん、うん、うん、あ、ストレートですね。そうです、甘いけど
結構ガツってきません。ピーナッツの甘みはあるけど、
うん、あるけど、うん、 ストレートですね。
うん、うわ
直球ですな。
うわ、
じゃあ豚骨ピーいきます。
これ好きだな。美味しい。美味しかった。
うんうんうんうん、お口直し。あ、お口直し。
後からこれは来る感じしません？
うん、そうだね、
うん、
あ、自分も、
うん、ふん、
どっちかというと一つ美味しいんだけど豚骨ピーが好みですな。
美味しい。
うん、さあ皆さんね、この豚骨ピーと明太ピー、今日の何だった、こうおやつとかビールとかね、
うん、
特にいいんじゃないですかね。
確かにお酒も合うと思うこれ、うん、これあの辛さもあるし。
そうだよね、うん、歯ごたえもいいですし。なんか140円ぐらいだったかな。
え、安っ。
安いんですよ。で結構入ってるし、どうぞおつまみにどうぞ皆さん購入してください。
はい、美味しかった。
ということでね、うどんのうろうろという名のウォーキングの買い物でした、うん、
明太子はちょっと辛いけどね。
辛いな、ちょっとな。
辛いの好きな人はいいかもしれん。
うん、
僕はちょっと苦手だけど、
うどんとちょっと直とかね。はい、ということでね、今日は、ビッグワンではピーナッツ、アーモンドの日にピーナッツをね、
うん、
紹介いたしました。
アーモンドではない。
アーモンドではないということで、さあ、
うん、
なんとですね、まあ、はい、今週なんですよ皆さん、またね、あのちょっとナホタカの舞台の話なんですけど、
う
ん、
はいはい、
ミュージカル少年王がですね、今週土曜日に迫ってまおります。 いかがでしょうか。
いやー、結構もう稽古が佳境に入ってるんですけど、
まあ、ミュージカルですから歌あり、うん、踊りあり演技ありということでね、
うん、先週の日曜日にはこのバンドさん、生バンドなんですよ。
で、かっこいい。
この生バンドでバンドさんたちと合わせて歌ってたり踊ったりしたりしてました。
うわ、いいですね、
うん、
この少年王、まあ、総勢ね、もう何名いるんだろう。
何名かな、めっちゃ多いんですよね、うん、
中学生小学生がめちゃくちゃ多いですね。
多分ここに入りきってない子もいるんですよ。
そうなんだ。じゃあもっといるわけね、
うん、
小中高生がね、もうほとんどです。
そうですね。大人の方が数えるほどっていう。
そうですね、うん、でコークも出るんだよね。
こ
そう、歌手のね、シンガーのコーク。
あ、知り合いなんですか。
知ってる知ってる。
あ、そうなんだ。
そうそう、
めっちゃ面白いおじさん。
そうよ。ねえ、もうコーク、うん、ヤングマンだよ、もう。
ヤングマンっすか。そこまでじゃない。
まあね、46歳のうどんからしたら、まあまあまあ、ヤングだな。
確かにヤングかもね。
でもなんとかよ、年上だからな。
うん。で、このメインの3人が、うん、この未経験者なんですよ。
お、誰ですか。
この歌手のコウさんと、
え、コウ君と、
はい、
そうか。
が王様いるんですよ。
初デビューか。
はい。
役者。
で、うん、赤嶺浩太さんっていう
方
と、
はい、
知念優子さんっていう、
知念優子さん、
はい、この3人がこのメインの王様3人をやるんです。
おお、え、少年王と出る、あの、まあ、出演出るのが少年王と、
うん、
薩摩の方の、
薩摩軍の
王様とかも出ます。
王様っていうか、この攻めてくる、
うん、
あの、なんていうのかな、戦前のトップみたいな、
うんうん、はいはいはい、
指揮官みたいな人います、うん、このかばやま久隆っていう、このいるんですけど、
はいはい、
でそういうのは高校生がいるんですよ今回。
はいはい、あ、
高校生の、
はい、
ね、
結構いますね、
ちょっと今ド忘れしてるよ。
え、全員女の子ですか。
いや違います。あ、そう、西田亮君っていう方が、あ
の、泊高校って感じですね。
そう、高校、現役高校生なんですけど、うん、この薩摩を演じるんですよ。
うわー、すごいねー。
これがまたね、歌がすっげーかっこよくて。
うわ
ー。まあ敵側なんですけど、まあ少年チームから見たら、うん、いや、もう歌もかっこよくて、ダンスもかっこよくて、
うん、
めっちゃいいですよ。
わー、これいいですね。いろんな高校、中学校、小学校から参加されててね。
あ、そうなんですよ。この浦添市に在住がメインで、
はいはい、
っていう感じですね。
え、最年少は3年生なんですか。
でもデージちっちゃいですよ。めっちゃ可愛い。このみんなで歌う歌があるんですけど、その時も、もう全力で歌うっていう。
いやー、もうね、多分ね、
うん、
この姿見ただけで多分ね、おばちゃんたち泣くと思うんですよ。感動すると思うんでね、うん、ぜひね、皆さんね、あの、少年王なんですけれども、うん、
はい、
さあ、直人からちょっと詳細の方のお話ししていただこうかな。
はい、
ちょっと、はい、次回、
はい、ついに今週末になりましたね。はい、1月27日土曜日と、1月28日に、 浦添市の、ミュージカル少年王がありますということで、場所がですね、手だこホールの大ホールになってます。
お大ホール
1000人です。1000人で、まあ、大人チケットが1500円で、高校生以下は800円で入ります。
おー安い。
安いですね、うん、で親子券があって、
はい、
これ面白いなと思ったんですけど、うん、親子だったら、うん、2000円で入れるんですよ。
2000円、あ、安いです。
まあ、ちょっと安くなる、
300円ぐらい、
そうそう300円ぐらい安くなるんですけど、うんうんうん、まあ、それすごいなって思って。
あ、いいですね、うん、
はい、僕も出ますので、この王様チームのこの王様たちとこの徳川幕府をこの中継する船乗りの役やります僕。
すごい。
はい、
うちなんちゅじゃないんだ。
うちなんちゅですよ。
あ、うちなんちゅのこの徳川の方の、
いや徳川の方ではなく、うん、このなんていうんだ、王様、元王様の子孫なんですよ、この僕の役も。小繊維っていう王様がいて、
聞いたことある。
はい、でその松代、
小繊維王、
はい、小繊維王の松代の役をやります僕。
あ、なるほど、松代の役。
はい、
うわ、じゃあ皆さんね、ちょっとね、見どころでございますのでね、うん、あ、どうぞ、今週末土曜日、はい、日曜日はね、浦添手だこホールの方の、うん、大ホールの方に
大ホールですね、
どうぞいらしてください。よろしくお願いします、はい、
ちょっと駐車場がですね、うん、1000人になるので、うん、結構車がいっぱいしやすいので、
なるほどね、
会場が、うんうんうん、1時間前になっているので、うん、お早めに、
はい
はい、来ていただけるとありがたいです、
はい、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、じゃあここでね CM いきましょう、う
ん、おいおい、
メールメッセージお待ちしております。アドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp となっております。 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
キャー、助けて。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
あ、この声は。
ちょっと待て、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待て。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
いや、早く来い。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、火曜オリジンチャンプル、ここ FM 那覇より生放送でお送りしております。本日の相手は劇団 WOC のうどんちゃんと
劇団大勢のなおちゃんです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今日はトークはフリーとなっておりますけれどもね、今週末行われます、うん、本番迎えます少年王についてね、なおたかにお話いろいろ聞いておりますけれども、うん、はい、はい、どんなですかね、子供たちってお母さんたちが送り迎えするんですか。
あ、そうなんですよ。やっぱり
協力のもと、
この、はい、このは、いつも稽古してるホールがあって、
うんうんうん、
そこは浦添市のホールなんですけど、
はい、
でそこに、まあ、お母さんたちと一緒に来て、
はい、
子供たちは稽古するんですけど、お母さんたちはこの衣装を塗ったりとか、
う
ん、小道具を作ったりとか、このみんなで作ってる感じがするんです。すごい、
すごい、
この一体感がすごくて。
じゃあ子供が出演してるだけではなくて、もう裏にはもう親もありきという感じの舞台なんですね。
そうですね、もうお母さんたちが衣装を作ったりとかしてますね。
うわ、
やっぱこれすごいなと思ったんですよ。
見たい、皆さんこれね、画像見える方はですね、この少年王っていうのね、こう、
うん、
こう真ん中がね、の開きがありま
して、観音開きのチラシになってるんですよ。
そう、もうすごい大所帯のね、子供たちの笑顔がね、
そう、みんな弾けてる
チラシになってるんですけれども、うん、見た方いらっしゃいますかね、
うん、いるかな、どうかな、
ちょっとどうも、この間ね、まじまじと見させていただいたんですけど、うん、そう、直隆と水見つけてね、勝手に喜んでたんですけどもね。
そう、小屋水木さんも出ます。
はい、はい、水いい顔しますね。
デジ横で岸本さんが、あ、この演出が、あの B スタジオの岸本さんなんですけど、
あ、よし、はい、岸本さん、
もうめっちゃ横からぐちぐち言ってました。水さんが撮るとき、元こんなしたい、元こんなしたいって言って。
なるほどね。あ、でもなんか知ってる顔もね、うん、なんかいくつかちょっといるので。
あ、そうなんですか。
はい、いますね。なんかやっぱ見たいですね、
うん、歌出身の人がいたりとか、このバンドマンの方がいらっしゃったりとか、結構幅広いんですよね、
は
い、
あ、すごいすごい。
が初挑戦で、この
正道もいる、
あの、なんだ、このなんだ
なんだ、
芝居、お芝居を初めてやるっていう、
あ、初役者デビュー、
はい、ワークショップから、
うん、
うん、
なるほど、またすごいですよね。
うん、
ちょっとあの作曲とかね、バンマスもバンのドラムでね、有名な宮原。
宮原さん。
ああ、もう宮原さん、すごいですよね。はい、ああ、もうこのね、あのこの生演奏でやるっていうのが、やっぱミュージカルの醍醐味かなと思うんですけどもね。すごいっすよね、
本当に。
もうみんな頑張ってよ、なおとか。
バンド見ちゃいますもん、僕。
みんなあかんで。
いや、すごすぎてね、本当に。
なるほどね、引き込まれるよね、うん、この音ね、重低音、うん。特にドラムとかね、ベース。うん、こう響く、
ね、役者もね、感情が入りやすいんですよ、すごく、やっぱり、
うん。音って大事だよね。
大事。
わかるわ、
うん。やっぱ、オケとは違う。
うん。うん、あ、これね、こう、いいですね、はい。ということでね、少年をいいですな、うん。
まあ、チケットもね、あの、お求めやすい価格になっておりますので。
はい。はい、いや、私がね、チラシ見入っちゃうんだよね、こう本番なのに。置いとこね。いっぱいいろんなね、あの、子供たちの写真が載ってるんで、うん、こう、引き込まれるんですけれどもね。うん、はい、じゃあ皆さん、週末、よろしくお願いいたします。そうですね、まあ、あの、はい、まあ、うどの出演情報というか、なんですけども、あの、直高たちのミュージカル終わって2週間後になりますけれども、これですね、連戦連勝竹梅というね、うん、これも B スタジオの、ゆかりふうこさんが、脚本演出ということでね、うん、ダブル OC 今回あの久しぶりの本公演ということで1年半ぶりぐらいかな、
ね、
2年まではいかんかな、
うん、1年半ぶりぐらいかな、
ぐらいかな、もうめちゃくちゃ久しぶりのね本公演となっております、うん、まあ、第5回ということで客演もね、ちょっと3名お呼びいたしましてですね、賑やかに稽古をしておりますけれども、この連戦連勝竹梅というものはですね、三姉妹が織りなすドタバタ恋愛コメディーとなっておりますね、うん、40代の恋、30代の恋、20代の恋、それぞれの恋物語という感じになっておりますけども、もうね、なぜうどんが超苦手なジャンルでございます苦しんでおります。
恋愛が、
まあ、ちょっと恋とかね、うん、やっぱりね、もうおばちゃんたち、あ、分かる、人によるかもしれんけど、うん、カラッカラなんだよね、こういうジャンルは
もう干からびてるんですか。
ちょっとね、潤わないとちょっと自分できないなと思って、うん、まあいろいろね、あの人からお話聞いたりとか、うん、やっぱね自分たちの年代もしくはもっと上の人、彼氏が、ね、できたよとかね、うんうん、もう自分からしたら考えられない話なんですよね。まあ主人がいるから恋愛とかっていうあれはちょっと、
まあ、まあ、子供もいますもんね。
そうそうそう、なんかあまりこう感覚がもう忘れたというか、うん、もう27年前ですよ高校って。恐ろしくないですか。
27年前。
7年前、ね、
僕生まれてないっすよ、まだ。
27じゃない。8年ぶり、28年前ぐらいか。だからね、まあ、客演にね、うん、神崎秀俊さん。うん、まあ、もう、大人ですよ。渋いですよ。
すごい。
めっちゃかっこいい。うん、そしてね、あの、チームジャスパーから戸口雅人。劇団5の4から知念亮ということで、ね、素敵な3人さんをちょっとお迎えして、うん、やる恋物語という形であって、うん、我々ね三姉妹はうどん、小浜、玉木美奈子三姉妹なんですけれどもね、大阪出身の、うん、女ということで、
お、
関西弁も頑張っております。
三人が三人とも関西弁なんですか。
ですね、まあまあ三人で喋るときはまあ関西弁なんですけど、住んでるところが違うんですよ。
あ、
ま
あ、なるほど。
長女私うどんなんですけども大阪在住で、うん、そうなんですよ。で次女のね、うん、玉木みなこ扮する次女は、うん、大阪出身なんですけども、まあ、東京に住んでると、
う
ん、で一番末っ子の、三女扮する小浜恵子はなんと大阪出身だけど沖縄に住んでると。
お
でこの姉妹がね、うん、LINE でこういろいろね連絡取り合うっていうね。
なるほど。
それぞれのところで、うん、いろんな物語が展開していくっていう話なんですよ。
お
もうね超苦手ジャンルなんですよ、私。ねえ、だからね、めちゃくちゃ頑張っております。ぜひね、皆さん、あの、うどんみたいにカラッカラの人、どうぞ40代、うん、50代の皆様、どうぞ、あの、ぜひ、冷静で、
一緒に。潤いが欲しい人。
潤いが欲しい人、もちろん30代でもね、うん、もういらんわ、こんなのって思ってる人もね、どうぞね、ちょっとなんか、潤いを皆さんに少しでもね、与えられるようにね、ちょっと頑張っておりますので、はい、どうぞ、あの、皆さん2月10日、土曜日が14時。うんと20時、うん、で11日日曜日が14時の計3回公演となっております。どうぞのご予約はね、はい、オリジンコーポレーションまで、そしてですね、各それぞれの役者の SNS まで、はい、またもちろんうどんでもね、お待ちしておりますので、どうぞ連絡ください。
はい、
よろしくお願いします。
この舞台ね、な、僕もいますからね。
そうなんですよ。直隆ね、あのスタッフとして音響照明、
はい、音響屋やってます。
入っていただきます、はい、だからね直田君はちょっと今少年があるのでこれが終わってから の,、はい、参加という方でね、はい、よろしく
ぜひ、ね、見に来た人はね声かけてくださいね。
よろしくお願いいたします。直田君に声かけても全然予約できますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。
あ、そういうこと劇場来たら声かけてねっていう意味だったんだけど。
あ、そう、あ、どっちもっていうかね、また見たらね、うん、ぜひ感想を聞きたい。
ああ、
あれでよかったのかなとかね。うどんなりの表現だと思うんで、うんうん、いや私だったらこう表現するなとか、いろいろあるさ
ね、うん、ありますね。
男性もあるでしょ。
あります、あります。
なおたか20代だから20代の恋っていうか、うん、気持ちというかね、うん、30代とか40代50代はまた変わってきますでしょうね、うん、
年代に対してのこの恋のやり方とかアプローチの仕方が変わるってことですよね。そうそう、
気持ちもね、
うん、気持ちも
変わってくると思いますよ。
面白いでしょう絶対。
そうね。確かにもう今日ら、まあまあ、ゆかりふこさんのね、うん、
今日楽さん言いかけたけどね。
もうね、もうね、面白いさ、うん、やっぱり。でもね、うん、ロマンチックが溢れすぎて、うん、今うどんがついていけないんですよね。
あ、そうなんだ。
頑張ります。頑張ります
ね。潤いが欲しいね。
そう、潤いが欲しいね、うん、まあね、ちょっと相手役の神崎さんがめちゃくちゃかっこいいんで ね、
いいじゃないですか。
かっこいいですよ。なんか大人の男っていう感じですね。
かっこいいですよね。
そうですよ。お一人さんの人同い年から、
ダンディー
な、ダンディーですね、うん、なんか大人の色気というか男の色気みたいなのが感じるとみんな言っております、う
ん、みんな言っております。
はい、私も感じますということでね。はい、ね、そういえばさ、もう恋愛物語って言ったらあれなんだけど、ちょっと自分、この、私たちの今度5回、2月の公演のスポンサーに、うん、エルスリーナさんがあるんですよ。西原にある結婚。
式場？
今度、はい、式場のスポンサーさんになっていただいてるんですけども、この間日曜日にね、うん、模擬披露宴みたいな、行ってきたんですよ、私。ブライダルフェア。
はいはいはい。
の、お母さん役というか、
お
で旦那さん役が久高さん、大人団の、
うん
うん、もう久高さんもかっこいいでしょ、うん、大人の男って感じでしょ、男性というかお父さんというかね、うん、そうで、それで私今回2回目なんですけども、うん、留め袖着せていただきました。
留め袖、
そう、黒いのね、お母さんたちがこう着るの
黒いやつ、
そうそう、ちょっと下側にちょっとなんか模様が入ってる、ちょっと素敵な感じの着物なんですけど、髪も綺麗にセットしていただいて、化粧もしていただいてね、模擬披露宴というかウェディングフェアね、ブライダルフェアに参加したんですけど、これ検索さんがちょっと台本書いてね、何をしに行ったかっていうと、
ああれだ、
ブライダルをする方に、うん、宣伝として見せる、こう、なんていうのかな、こう、催し物だったんですよ。模擬披露宴というか、はいはいはい、なんていうのか、アクトっていうのかな。
メモリーアクトですか。
そう、メモリーアクト。
うん。
なんかね、お父さんとお母さんに、感謝の手紙を、花束を渡すシーンがあるさ、前、どこにも、
後半
の方に。ね、そこを、ちょっとなんか一味違った感じの、うん、お父さんとお母さんに感謝を述べる。うん、っていう伝えるっていう、この新しい形のものをこう提示して、うん、これからウェディング結婚にこう控えてる人たちに見せて、この商品はいかがですか、うん、私たちも子役とか使ってこういう風にやってますよっていうね、うん、エリス・リーナさんのエリス・リーナさんの商品をちょっと紹介 、うん、したんですよ、この日、うん、したらね、うん、もうね、やばいんですよ、うん、新郎新婦がもうモデルですごい素敵な女の方とモデルさんですけど、うん、男性の方が2人いらっしゃって、うん、この人たちはもうひな壇にいるんですよ、うん、でお父さんとお母さんは舞台に立ってて4名、
うん、
したらいきなりタタタタタタって男の子が入ってくるんですよ、
はい、
で新郎のお母さんのところに、お父さんお母さんの前に立って、うん、お母さん僕ねっ って、うん、ちっちゃい時のこの新郎のエピソードをこの子が言うんですよ、話するんですよ、
はい、
もう、まあ、子役がね、うん、演じるというか、でこのなんていうの、お母さんとお父さんはこの親子でしかわからないエピソードを聞くので、
うん、
もうジーンとくるというか、お芝居だったんですけど、うん、もうみんな本当に泣いちゃって、もう役者さん、うん、私たちも、うん、で自分もそばで、私は新婦のお母さん、
うん、
で久高さんは新婦のお父さん役だったんですけど、うん、新郎のも見てもうめちゃくちゃなんかもう泣きそうだっけ。
へ
そして今度はそうだ、男の子は小学校の時代と高校の時代の男の子が出てきて、うん、役者子役2人来て、で自分のところは小学校の女の子が1人演じて、自分の子供のちっちゃい時を、
うん、
そして高校の時とか、
うん、
大学生だったかな、これは
大学生、
そう出てきて、もうなんかもう大泣きしてしまった自分、
うん、
もうなんか分からんけど、うん、感動してしまったもう自分のよ、うん、もう子供のなんていうのあれみたいで、
ああ
よかったですね、メモリー役と、
メモリー役と、
あの皆さんね、あのどうぞあの結婚式とか、うん、あの控えている方なんか一味、うん、ちょっと一工夫してあのお父さんとお母さんにねあの、うん、感謝を述べたい伝えたいという方はね、うん、どうぞあの検索していただきたいエリス・リーナさん、
うん、
こういうあのメモリー役とかあるよっていうね、やってるよ
っていう、
内地ではねちょっとなんかの結構あるらしいんですけど、
流行ってきてるみたいですね、
沖縄では、
う
ん、そうなんですよ、
まだまだ
そうまだまだね、うん、ちょっとまだ浸透しないエリス・リーナさんが、うん、エリス・リーナさんがそうなんかこう
デージ、カミカミ、
すみません、手掛けてるんですよね実はですね、うどんね、うん、木曜日にね親知らず取ったんですよ、うん、46歳にして、
うん、
あと一本残ってたんですよ、うん、虫も食わないで元気にしてたんですけど、うん、半年後に歯医者に久しぶりに行きまして、うん、先生が、この親知らずちょっとだけでだけだけど痛くないでしょ、うん、はい、ちょっと虫食ってるよさ、抜こうねってすぐね木曜日に、は今日って言ったら、うんって言ってバッて抜きましたね。
こんなすぐ抜くの、
びっくりした。もうさ2、3分ですぐバラライ引っ張ってから抜きよった。もう鼻 もう取れそうだったよ、もう上の歯だったから。喋りにくいんですよ。
親知らずって、
うん、
この、なんかできる年代違うんですか、やっぱ。
違うと思うよ、人によって。早い人もいるけど、
うん、
なんかでもおじいとかおばあなって60代になって抜く人もいるみたい。この年代で抜く人って言いますっていうか、めちゃくちゃいるよって言われて。
親知らずってあんま分からないんですけど、後々から生えてくるんですか、これ。
そう、こう肉をこうね、うわーっ、うわーって言ってね、出て入
ってくる。じゃあ今まだ歯茎のとこでももしかしたらある可能性はあるってことですか。
生えてない、まだ
分かんないんですよ、だから親知らずっていうのが何か、
もう生えきってるのかな、気がつかないうちに。
分かんない。
あの歯茎をね突き出てね、あのピョンってピョンって飛びゆっくりゆっくりこう出てくるんで、うん、分かると思うんだけどね、ちょっと歯茎、
ない。
あ、じゃあ今からかな、
今からなのかな、
うん、
やだ。
でもね、私抜いたよ、20代の時3本、はっさびよ。
見て、
は
ウッチーさん、ツイキャスでウッチーさんが親知らず5本あったけど全部抜いたわって
5本マニオ
5本ってすごいな。
上2本さ、右左で、下の奥に右左あって、
うん、
5本
すげえ。
すごい。
へえ。
本当に
ちょっと引いてる。
ちょっと5本きついな
あ、きついんだやっぱ。
きついですよ。でももう本当にさ、取った日は結構お休みだったっけ、たまたま、うん、で次の日も血の味したもん、今も若干するもん、困ってるとは思うんですけど、なんか
嫌。
だから今まであったのが、なくなったから隣の歯もびっくりしてから、ちょっと よろうとしてるんじゃないかな、なんかちょっと違和感があるわけ、歯自体
慣れてないから。
そうそうそう、うん、だからすいませんね、めちゃくちゃあのちょっと稽古も大変ですわ、ちょっと顎がね痛くて
じゃあ滑舌がちょっとあれなのも、もしかしたら
すいません、
あれなのかもしれない、
ね、最初から言えばよかったですねちょっともう先週の木曜日のことはもう過去になってしまって、すっかり忘れてしまいました、
うん、ウッチーさんが、うん、変な方向から生えたり抜いたことなく隠れてたら手術しないとダメだよって。
やっぱりな、こんな、でもね、あの全身麻酔して親知らず抜く人も今いるんだよ。
な
ん知らん、これ話。
あ、もう知らない、知らない。
うどんの友達の子供とかそうだよ、友達の子供ってオーバーそう、全身麻酔してたよ、それも。
マジか。
1日で退院らしいんだけど、うん、でも41本でもこんななのに、4本一気になっていう話さ、も
一気になるのかな、これ。
あの手術はね、一気にでした。
ああ。
はい、うどんのねーねーの子供も、これ、全身麻酔して取りました。
あ、いや。
はい、特集会でね。
ああ。
はい。北中の、今、上等になってる特集会で。
ああ。
ライカムのところで。
うん、超でかい。なぜかエンダーが入ってるね。
そう、あれなんでかあれ。健康に気をつけないといけない人が行くのに。うん、あ、大丈夫な人が食べるんかな。
まあ、でも、一緒についてくる。この
付き添いとか、
付き添いの方とかも結構、ま、あの、ね、時間待つじゃないですか。
そうね、入院中のね、あの付き添いの方の気分転換、まあ、
ちょっと一息とかね、うん、
ブレイク、コーヒーブレイク、
う 結構あるんですよね、そういうのってね。
上等だね。うん、
上等。
死にび
っくりした。エンダーも上等よ。
そう、なんかカフェだよね。
うん、カフェ、おしゃれなカフェですよ。
普通のエンダーじゃなくて、プラザハウスにある、多分 A&W プラスカフェだはず。カフェプラスだったかな。
カフェプラスかな。
はっさね、そうなんですよ。だからね、親知らずって大変だよ。もうなおとか調べてきたら？
あ、ちょっと調べてこい。こう、あ、でも、怖い。歯医者怖いんだよな。
ほら、やっぱり来てる、俺さんも。うん、俺は親知らず、歯医者じゃなくて、チューブ病に生かされたよ。うどん何歯医者で抜いたけど、え、触らないだってよ。だから、向こうね、麻酔しようね、って言ってから。もう2、3分ですぐ。なんか、これなんだよ。え、歯抜くって原始的なんだよ、やっぱり。変わらない。もう、忘れてたわけ。
糸？
歯抜く感覚。
糸？
糸あらん。
ペンチ？
抜き方よ。多分ペンチだと思う。もうさ、目閉じてたから、
こう。ああ、もう、ああ。
麻酔多分ちょっと色ちょっとやいっぱいやってから
ちょっと
抜くから痛くはないんだよ。だけどほら感覚ってあるさ、うん、引っ張られるっていうのこのなんていうのこうこの分からないってやるね。
もう終わろう。
終わる？
ちょっときつい。もう想像してるだけでちょっとうわーってなる。
ああ。やっぱそうだ、やっぱり5本はやっぱり珍しいって言われた。
ああ、やっぱそうだよ。
すごいな
ぁ。さよや。
やっぱなぁ、5本はきつい。4本でも、1本やっ生きてたのに、やっぱ抜いたもん。痛かった。本番終わって抜けばよかった。めっちゃ痛い。あ、すごいですよ。
うん、
あ、これ、ウッチーさん、あ、じゃない、カトちゃんさんからね。うん、旧府中病院はドトールが入ってるって。
あ、中部病院ね。中部病院ね。
あ、府中って書かれてるよ。
多分、多分、中部病院だと思う。
あ、本当？ドトールが入ってるの？
あ、入ってます、入ってます。
すごい、知らんかった。
これもまたおしゃれなんですよ。
へ
ぇー。で、やっぱり、この、付き添いで待ってたりする人とかが、買いに来てたりとか、やっぱして。
でも大変だよ。だってさ、顎の、なんていうの、この、歯だけじゃなくて、顎も削ったりするって言うんじゃない？
歯もわからん、わからん、わからん。
しかもんけ大丈夫よ。
でも電子怖いんだけど。もうこれから生えてくる可能性があるって考えるだけでもうデージブルーなんだけど。
まあ確かにな。
ええー。
あ、書かれてるより、府中病院は東京国の隣にできてますよ。
なんだ。
あ、でも中部病院にもあるわけね。
中部病院にもありますよ。
死にすごいな。
あ、中部病院だっけ？あっち。あ、中部病院なんですよ。
うん、でもありそう。
あるよあるよ。
上等になってるからね、あっちもね。はあ、でもね。ちょっと歯医者はね、定期的にやっぱ自分半年ぶりに行ったけど、うん、ちょっとね、うん、もうちょっと前に行ったら、あ、でもな、もう親知らずは多分もう抜かないといけない運命なのかもね。
あ、電子怖い。
見たけど先生が、これよ、ちょっとほら分かる？虫歯。ここよ、ちょっと虫歯なってたけど、先生見えないけどって思う歯取り寄ったからよ。でもやっぱり
ですね。でも親知らずだからっていう。
ね、そう、後々抜かんといけんからもう今日取るかっていう感じだったんでしょうね。うん、はい。ということで、ちょっと親知らずちょっと
言ってね。怖さよ。
来てますよ。なおたこのエッチと来ておりますね。
ありがとう。
ありがとうございます。
ちょっと落ち着いたわ。
さあ、ちょっとね、E メールね、ちょっと気分ね、ちょっと読みましょうね。うん、はい。RTM のみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日の東京の雪は大変そうですね。
うん、本当に。
去年結婚して神奈川に住んでいる嫁の妹から雪景色の写真も積もっている状況の動画も届きました。
おい。
本人は初雪で喜んでいましたが、来年からは反応が変わってくるんでしょうね。
過去
に笑い。多分ね、大変だよね。
うん、
県外のメーカーさんから、沖縄は雪がないからいいですよねと言われる感じが朝のニュースの映像を見ると分かるような気がします。一応外回りの仕事をしているとスムーズに配達ができませんからね、ということで RTM のみっちゃんさんからいただきました。確かに外回りの仕事の人とか大変かも。
大変。
新聞配達やとか、
うん、
牛乳配達やとか、
ね、
東京でよあれ取ってた、あの牛乳、明治の牛乳の中になんかちょっとなんか美味しいのがあったっけ、ヨーグルトみたいな子供たちに飲ませてて、いつもだから牛乳屋が、明治の牛乳屋が配達してたっけ、自分なんか、千葉にいる時、大変だぞこんな人。
大変っすよ。あれとかもじゃないですか、あのヤクルトレディとか。
あ、ほんと外回り大変ですよね。皆さん気をつけてくださいよ。なんて、あ、来てますよ。ドトールは沖縄に少ないのって来てます。少ないの？
あんまり多くはないかな。
俺さんがドトールあるの中上病院だはずよって。
中上病院？
千葉何ある？中上も新しくなってるさ。
千葉何ある？
うん。
あ、 あ、そっちかも。
あ、中上かもね。中部病院も上等になってるけど、中上もね、まだ新しい。2年、2年ぐらいじゃない、まだ。2、3年じゃないかな。
そっちかな。
どうなんですかね、沖縄にドトール少ないのと来てますけど。
いや、あんまり多くはないと思いますよ。
牛川のジャスコ、今でいうイオンか。
牛川イオン。
牛川にはありますよ、ドトール。
あ、俺さんが最近はイオン系に入ってますよって。
あ、そうそうそうそう。入ってるかも。
でもイオンでしか見たことないと思うな。オロクイオンにもあるし。
なるほど。
あ、
そうか。うちさんからハニーヨーグルトかなってきた。あ、さっきのあの牛乳配達屋のことですかね。なんかね、クロレラヨーグルトみたいだった。緑色してた。
いやだ。
いや、私めっちゃクロレラ好きなんですよ。
嬉しい。
本当、家族分毎日3本。うちのパパは嫌い、あんま好きじゃないから、娘と息子とうどんが読む毎日のヨーグルトを配達してもらってました。もう何年前かな、8年9年前、自分が千葉に住んでる時は。
でもクロレラって久々に聞いたな。
マジで、
最近聞かない聞かなくないですか。
確かに、まあね、いろいろね、あの天気いろいろ、皆さん気をつけてね、
はい、CM 行きます。
大手さんが緑色実験台かって来てますね。いや、実験じゃなくて商品としてね、ちゃんとあの売られてましたよ。美味しかったですよ、はい、ということで、じゃあ CM 行きましょうかね。
はい、
はい、メールメッセージお待ちしておりますよ。
お待ちしておりますよ、
はい、アドレスがオリジン、すいません、すいません、頑張ります。アドレスがオリジンアットマーク fmnaha.jp、 すべて小文字、origin アットマーク fmnaha.jp です。 CM です。
ビッグアンドの買い物楽しみだな。
ニーニー、
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグアンで買い物する人がジン持ってないだろかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグアンは現金がなくてもエディや AU ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方ならお
よい品をいつも安くビッグアン。
この番組はよい品をいつも安くビッグアンの提供でお届けしました。
はい、火曜リジンチャンプル、ここ FM 那覇よりお送りしております。本日のお相手はうどんちゃんと
なおちゃんです。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあね、今日はね、いろいろね、なおたかの今週迫った告知、少年王のことなどね、いろいろお話ししておりますが、なんせね、雪、ねえ、もう本当、沖縄雪降らんからまだよかったねっていう話をね、ずっとね、永遠とやっておりますけれども。
今 CM 中に鼻かんでたんですけど、俺さんが、なおたかフレームアウトして何食べてるんだって来て。
ちょっと鼻ピーピーしてるんですよね。
ちょっとだけ、ね、
ちょっと本番前にちょっとふんってね。噛んでおりました。
デージ見られてる。
気合入れておりましたけども。
デージ見られてるわ、ね、
見られてるよ。
恥ずかしい。
ということでさあ、もうね、終盤なんですけども、さあ、もう一回行こうかな。はい、平成29年度浦添市文化芸術振興授業の一環でございますミュージカル少年王が今週末、本番迎えます。ここでね、火曜リチャの直隆も失礼いたしますよ、はい、皆さん。でそうよね、カーナーもやるんだよね。
あ、そうそうそう、FM 那覇で、ね、なんか
パーソナリティしてますよね。
モーニング那覇だっけ、
朝の、はい、
はい、FM 那覇でやってる
番組ね、やっておりますけど、
また
ね、
か
なちゃんも、
まあ、一応出ます。
一応出ますよ。
あいつのことはいいかな。
なんで
仲がいいから、
別にいいかな。カナもね、そうすごい仲良しでね。皆さんね、若いいんですよ。
玉城チョー君の役入れますよ、やつ
は。へー、
うん、
すごい。
みんな名前知ってるでしょ。玉城チョー君やる、
チョー君やるそうですよ、皆さん。今週末ね、はい、1月27日土曜日は、夜公演、18時、夕方の6時から、うん、そして次の日、1月28日、日曜日、昼公演が2時からの開始となっております。はい、会場は1時間前となっておりますので、駐車場がね、大ホールなので1000人規模なので、お客さんが多分わーって来るので、ちょっと早めにね、お家出て、駐車場確保して、なんかね、食べながらでもいいからね、1時間を楽しくね、
まあ、中ではダメなんですけどね。
ロビーやね、ロビーとか、ちょっと席後は取ってからね、ちょっとゆっくりされるのもいいのかなと思います。はい、このね、手だこホールの近くに蕎麦屋があるでしょ。
あ、手だこ蕎麦ですか。
美味しいよね。
あっち有名ですよ、めっちゃ。
有名だよね。うん、私もね、ちょっといただいて、
このいろんな人のサイン色紙が、これ芸能人だったりとか、中日もキャンプするじゃないですか。
なるほどね、浦添ね。
選手とかの、
うん、
いて、選手とかのね、貼ったりとかしてますよ。
そうですよ、うん、先週ね野球のね名前でね球の名前でね盛り上がったら中日
大日本軍だったっけ。
じゃあ中日だ、調べてみよう。
中え名古屋軍だ、
はい、そうですよ、中日は名古屋軍ですよ。1936年から43年までは中日ドラゴンズの名前は名古屋軍ってことですよ。皆さんね、浦添で今キャンプしておりますけれども、
面白さよ、
面白いよね、やっぱ時代感じますよね、うん、さあこの時代劇少年王もねミュージカルとして、うん、生まれ変わもう、もう生まれ変わるというか、こう少年王がね、蘇るというか、うん、ね、素晴らしい舞台になっていると思います。
ミュージカルなんで見やすいと思いますよ。
いや本当子供たちも出るのでね、本当に皆さん癒されにね、はい、この浦添市手高ホール大ホールの方にね、はい、どうぞ足を運んでください、はい、よろしく、
はい、あ、チケットのお求め先ですね。
はい、お願いします。
プレイガイドでコープアップレさんとか、手だこホールさんとかでも、予約とかできますので、あと出演者と、僕の SNS とかでもメッセージを送っていただけたら、はい、うん、予約ができるので、はい、ぜひお願いいたします。
はい、よろしく。ツイキャスで。
何
ツイキャスでね、親知らずなくても行っていいですか。俺さんからね、
う
ん。
親知らずだったら割引します
ね。あ、なるほど、すごいな。もううどんないからダメだ。最後一本あったけどな。まあミュージカル頑張ってね、というね、うん、メッセージ来ておりますよ。ありがたいですね。
ありがて
え、うん。はい。じゃあもう本当ね、また今週ちょっとまた寒くなる。明日またもう少し寒くなるのかな。
そうみたいね。
だから本当ね、なおとかの
明日から小やりなんですよ。
ちょっとね、バイカーなのでね。
バイカーなんで、ね。
ちょっとね、気をつけていただきたいなと思いますよ。
はい、デジャ次するよ。
大丈夫ね。あ、首元温めた方がいいんじゃない。
あ、首もやってますよ。
やってるわ、さすがですわ、うん、はい、ということでね、今日ちょっとなんか喉も大事にしてるんで明太子ピーあげるっていうね。ダメージ食らわすうどんのね、ちょっと明太ピーがありましたけど、大丈夫でしょうか。
スパルタ教育です、スパルタ。
今日もこれから、
今日もこれから、はい、手高ホールで練習します。
うわ、じゃあ頑張ってください、はい、ほら来てますよ、俺さんから。なおたか、今日のカツラかっこいいねって言ってますね。
カツラじゃねえよ、カツラじゃねえよ、
帽子。はい、ということで、はい、もう本当にね、少年王とか、いろいろ、今週末もいろいろね、もう本当に毎週舞台があるのでね、皆さんどれに行こうかなってね、いろいろ、
本当に最近多いですね、毎週。
多いよね、うん、そうそうそう、また来週もね、再来週もいろいろね、舞台が、はい、もうみんな。もう連続でありますのでね、はい、の予定をちょっと皆さんちょっと飽きてくださって、
そうですね、
見に来ていただければありがたいと思います。
うどんちゃんが出る WOC の前はあれがあるんでね、
H2O
H2O
の
とか、
そう、 OBOG がやる CO2
っていう
ユニット演劇がありますね。
これも我が町である。
はい、そうですね。これも我が町にありますね、はい。これもまた楽しみでございます。許可が出ますのでね。
そう。
皆さんまたね、よろしければ見に来てください。
許可出るってよ。
はい、じゃあちょっと一つね、メールが来ておりますので、ちょっと、はい、読もうかな。
うん、
はい、国分寺の加藤ちゃんさんからいただきました。
ありがとうございます。
うどんちゃん、直隆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。国分寺も、昨日は20センチ以上雪が降りましたよ。知人の家13階からの景色を送付します。すごい。普段は富士山が見えるところです。近所の皆さんのおかげで駅までにあっという間に道ができました。 お二人は雪かきしたことありますか。ではでは、直隆さん、芝居千葉利用、
ありがとうございます。
お二人放送頑張ってね、というふうに加藤ちゃんさんから聞いております。ありがとうございます。
ありがたい。
すごい綺麗な景色。
おお、写真が添付されてる。
雪ね、やっぱ積もってますね。すごい。で、皆さんね、東京の方もね、関東また雪降ってる地域気をつけてくださいね、うん、滑ったりスリップとかね、うん、溶けて増水した川とかね、すごく気をつけていただきたいと思います、うん、さあ本日もね、1時間あっという間でございました。本当にね、お付き合いくださいましてありがとうございました、うん、はい、来週のトークテーマなんでございますが、
ギ
ャーって
ケーキ
についていろいろ、好きなケーキ、こだわりとか、素敵なお店、
いいですね、
私の手作りなどなど、いろいろケーキについて、うん、募集したいと思っておりますので、よろしくお願いします。直隆がケーキについて聞きたいってね、
甘いもの好きなんでね、おすすめのケーキ屋さんとか、
そうそうそう、皆さんよろしくお願いいたします。
はい、
はい、ではね、また来週お会いいたしましょう、はい、本日のお相手は劇団 WOC のうどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆でした。
はい、また来週、
バイバーイ。